イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間、野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。イエスが洗礼を受けると、すぐ霊がイエスを荒れ野に送り出したと、マルコ福音書は語るわけですね。で、その荒れ野で有名なサタンの誘惑を受ける。奇跡とか、まあ、それによってこの世の支配をしよう。そういう誘惑ですね。しかしイエスはその誘惑をことごとく聖書の言葉を用いて退けた。で、まあ、これこそ信仰者のあるべき姿である。そのためには、まあ、信者になったらね、まず聖書に精通しなければなりませんよ。聖書は通読しましょうとかね、何があっても、何を置いても、聖書にまず親しまなければならないとかね。まあ、誘惑を退ける物語というのには、そういう信徒教育的な効果が狙われているという。それはもうね、残念ながら疑いようのないことなんですよ。イエスが聖書の言葉でもって、サタンの誘惑を退けたように、信者である我々もね、聖書の言葉によって生活し、誘惑を聖書の言葉によって退ける、そういうものにならなきゃなんないっていうね。そういう、まあ、本当にこれは信徒教育的な物語として使われているわけですが、でもね、マルコ福音書は、マタイとかルカのそれとは違って、誘惑自体を取り上げないんですよ。非常に有名な、そのね、石をパンに変えてみようとかね、その、神殿のてっぺんから飛び降りてみようとかね、そういう、三つの誘惑がありますが、マルコ福音書、今読んだきりですよ。誘惑の中身なんか書いてないんです。だから当然ですけども、聖書の言葉を用いて誘惑を退けたっていうような話もないんですね。その代わりというか、それではなくて、ただ40日間そこに留まり、サタンから誘惑を受けられたという事柄だけを淡々と記していて、それだけじゃなくて、野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていたという言葉が付け加わっている。これもマタイやるかにはないんですよね。天使が仕えていたというのだけはマタイにあるけれど、こういう言い方はされてないんですよね。面白いですね。マルコ福音書っていうのはだから、ね、あるところはめちゃくちゃシンプルに、で、あるところはむちゃくちゃ詳しく、その基準が何なのかよくわからないけれども、非常に面白い書物だなと思いますね。で、私たちはイエスが洗礼を受けてその直後に誘惑を受けたっていうことを非常によく知っているので、で、それが荒れ野という場所だったっていうこともね、よくわかっているので、あれのっていうのは、こう、誘惑を受ける場所の総体といいますかね、総称であると。そう思う。つまり、あれのっていうと、まずイエスが誘惑を受けた場所というイメージが、こう、まあ、ついている。どちらかというとね。しかし、聖書の中に出てくるあれのっていうのは、これが初めてではないわけですね。今までもたくさんあれのっていうのは出てきている。わけです。まあ、特に旧約聖書の中には非常にたくさん荒れ野という言葉が出てきます。列挙するとそれだけで数時間必要なくらい本当にいっぱいありますよ、荒れ野っていう言葉は。どういう場面で使われているかっていうのはね。なので、列挙しませんけど、代表的なところだけ話の種としてね、挙げてみましょう。創世記の中で、荒れ野っていう言葉が出てくるのは、 ハガルとイシュマエルの物語なんですよ。アブラハムに子供が生まれなかった、ね、だからサラは自分のそばめであるハガルを夫に与えることによって、ハガルによって子供を得ようっていう、まあ、そういう、まあ、知恵を巡らすわけでしょ。それでハガルにはイシュマエルという男の子が生まれるわけですが、しかしそれが生まれた途端に今度はハガルとサラとの間にこう確執が生まれてくるね。そして結局ハガル、イシュマエルは追い出されるわけですよね。その追い出された場所がアレノですよ。で、あの有名なところで言うと、もうイシュマエルが、ね、泣くわけですよね。水が飲み、喉が渇いて泣くわけでしょ。で、それをこう見るのが忍びなくて、ハガルはこう、イシュマエルをそこに置いて、ちょっと離れたところで、その様子をこう座り込んで、まあ、へたり込んで、見ているっていうね、アレノの中で。そこに神が介入するでしょ。恐れることはないって言ってね。イシュマエルも、アブラハムの子孫なのだってこう祝福をするわけですよ。神の使いが現れてね。その場所がアレノだったと書かれてます、ね。それから、ヨセフの物語ですね。あの、こましゃくれた末の弟のヨセフに腹を立てた兄たちがですね、懲らしめるわけですね、ヨセフを。で、あの、ほら、落とし穴みたいな穴を見つけて、そこに、あの、ヨセフを落としてね、まあそういう意地悪をするわけですよね。で、それがアレノって書いてますよ。アレノで穴に、あの、掘り込んだって書いてあるんですね。で、それを、この、ラクダに乗ったね、大将たちが見つけて、そいつをこう引っ張り出してきて、そして、エジプトで奴隷として売っちゃうっていうね。では、兄たちが、あの、ほとぼりが冷めた頃、穴を見に来たらそこにもういなかった。で、あの、獣の血をね、布に浸して、そしてそれをお父さんのところに持って行って、ヨセフは野獣に噛み殺されたんだと思うって言ってね、ごまかしちゃうっていう、そういう物語ですが、そのヨセフを穴に落としたところがアレノでした。それから出エジプト記になると、あのモーテがエジプトの王とこう折衝するわけですけども、つまり我々を去らせてくれと王様にお願いするわけですが、その一番最初、王様と謁見をして最初にモーセが言った言葉の中にこんなことがありますね。どうか今3日の道のりをアレノに行かせて、私たちの神主に犠牲を捧げさせてください。これ出エジプト記の3章にある言葉ですけど、ここで非常に重要なことが言われてますよね。3日の道のりアレノに行きたい、まあ、3日ぐらい歩いていった場所、アレノのど真ん中、何しに行くんだって言ったら、そのアレノのど真ん中で私たちの神主に犠牲を捧げさせてください、つまり神を礼拝させてくださいと言ってるんですよ。神殿に行かせてくださいとかね、まあ出エジプト記に寄せて言えばホレブの山まで行かせてくださいとかね、そんなこと言ってないんです。そうじゃなく、3日の道のりぐらいのアレノのど真ん中まで行かせてくれと。で、そのアレノのど真ん中で私たちは神を礼拝するから、そのいとまごいをしているんですね。つまり神を礼拝する場所こそアレノだと。で、もちろん神はイスラエルを40年そのアレノで放浪させるわけですよね。イスラエルは40年間試されたわけですが、それが、まあ私たちの、 このレントの季節に取り込まれていって、40年を40日で表して、誘惑に遭うというね。イエスの40日も、我々のレントの40日も、そういう起源を持つわけでしょ。詩編にもあれがいっぱい出てくるんですよ。でもそこは、まあ、あれのっていう響きだけ聞くとね、こう、見放された場所みたいな、追放される場所みたいなね、もう、なんていうか、生きる可能性がゼロの場所みたいな、そういうイメージなんだけど、でも詩編にいっぱい出てくるのは、そのあれので、神の助けが確かに私に与えられるっていうような、そういう用いられ方なんですよ、あれのっていうのは。だからおそらく旧約聖書にたくさん出てくるそのアレノの記述というのは、アレノこそ神と出会う場所であるということをどうも告げたいんじゃないのか、神に出会う場所というのはそこなんだっていうことをどうも言おうとしてるんですよね。で、だから、あ、なるほど、バプテスマのヨハネはアレノにいたんですよ。で、そこで人々に教えを説いていたわけです。あれのでね。で、おそらくイエスもそのヨハネの弟子として、あれので神の言葉を語るヨハネを手伝っていたんだろうと思われるんですよ。それはやっぱりね、あれので教えるっていうことがとても大事だった。少なくとも、バプテスマのヨハネにとっては、彼らの背景にあるその聖書の伝統は、あれのでこそ神に出会うんだっていう。人間のあらゆる計画とかが頓挫する。人間の様々なこの思い煩いも消え失せる。もう生きるか死ぬかの瀬戸際のところでこそ神と出会うのだから、そこで神と出会うために教えを説く必要があるっていう。まあ、バプテスマのヨハネのそれは戦略だったんでしょうね。だからわざわざあれので教えるんですよ。イエスもその運動に惹かれるものがあって、ヨハネの弟子になっていくわけですよね。ところが、そこで手伝っていたんだけれども、そのアレノでイエスは誘惑にあって、で、その誘惑を契機に、ヨハネと決別をして、ヨハネはずっとアレノに残るわけだけど、イエス自身はアレノから出て、町や村に、ご自身の活動の場所を移動していったわけですね。これどういうことだろうと思うんだけど、つまりイエスにとってはもう神と出会う必要がなくなった。先週見たようにイエス自身が神なんだっていうね。先週は神に願って嵐が静まるようにしたんじゃなくて、イエス自身が嵐に命令して静まったというあの箇所を読みましたが、神に頼るんじゃなく、イエス自身が命じることによって自然現象を従わせるという、そういうふうに振る舞う、その決意をなさったっていう、そういうシンボル、そういう意味がもしかしたらあるかもしれないんですね。で、そういうふうに考えてみると、野獣と一緒におられたが天使たちが仕えていたっていう、そのあれのでイエス自身が誘惑を受ける場面に添えられているこの一言も、とても簡素な報告なんだけれども、とても重要な意味があるのではないか。そういうふうに見て取れるんですよ。野獣と一緒にっていう言葉はね、私なんかはイザヤ書の言葉をやっぱ思い起こさせますね。少し長いんですけど、イザヤ書を引用してもいいですかね。11章にこんな言葉がありますよ。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように大地は主を知る知識で満たされる。 これも大変有名な箇所ですよね。この箇所には、新教大学の込み出しでは、平和の王という言葉が書かれてますよね。で、この予言は、エッサイの株から出る一つの芽についての予言なんですよ。エッサイの株から新しい芽が出るよ。その芽が我々を導くよ。その導く場所は、そういう場所だ。マムシの子らの巣に幼子が手を突っ込むような、あるいは、熊と、つまり捕食者と捕食される、餌になる動物とが一緒に伏す。穏やかにそこに伏す。そして、肉食動物も草食動物も一緒に草をはむっていう。そういう世界がそこに広がるだろうと。それを導くのはエッサイの株から出る一つのワカメであると言っている箇所ですよ。私の聖なる山というのは、だから神のご支配の場所。そして、まあ、これは私たちにとっては、世の終わりの時にね、終末の時に、私たちに与えられる救いのイメージを語っているわけでしょ。獣と血の身子の様子で語られている。獣が血の身子と一緒にいられるような、そういう平和の主が来られるよ。その世界はそういう世界だよって書いてある。イエスが荒れ野で誘惑を受けられたという、その荒れ野で、その時に、そのイエスが誘惑を受けられているその最中こそ、終末の救いの完成なんだと。その姿を私たちはこう垣間見ている。おぼろげながらも見えるでしょ。イエスのそばには野獣が一緒にいるんだと。ほら、あのイザヤ書の、あの世界がそこで今実現しているんだよっていう。そういう言葉ですよね。まあ私たちは生きていくこの世をね、まあ荒れ野に、例えて語る、ね、人生ってそんなに楽な場所ではないから、まあ荒れ野で誘惑を受けるようなことばっかりでしょ。だからまあね、生きることは荒れ野を進むようなものだっていう、そういう例えになるのかもしれないですね。でよくこれ多分クリスチャンあるあるですけど、神様は耐えられないような試練を与えないし、逃れの道も備えてくださるわよと言って、苦しんでいる人を励ましてくださるっていう、そういう話よく聞きます。確かにこれはコリントの信徒への手紙でパウロ自身が言っている言葉そのものですからね。でも、現に試練に遭っている人にとって申し訳ないけどそれは励ましにはならんのです。私なんかは自分が苦しい時にそう言われたら、逆の意味に取っちゃうと思う。どういうことかって言ったら、耐えられないような試練を与えられないんだから大丈夫よって言われたら、いや俺この現実に今耐えられないから多分僕は神様に見放されてると思いますって、そう受け取っちゃいますよ、うん、試練の最中にある人にとっては逃れの道も用意されているって言われたって、そんな道見つけられるんだったら苦難に合わないんですよ。それ道が見つけられないから苦しんでるわけでしょ。その苦しんでる人に対して大丈夫、耐えられないような試練はない、逃れる道も必ずあるって言われたって、まあはっきり言って余計なお世話なんですね、そういうのはね。でもそれって割とクリスチャンあるあるでしょ。こういうことが言えるのは、つまり逃れの道が用意されているからとかね、耐えられない試練は与えられないからっていうのは、それは全部ね、事柄の後ですよ。振り返った時にそうだったっていうことなんです。今そこに直面しているときにそれはね、悪いけど慰めじゃない。うん。かえってなんか重しに重しを増し加えるような、そういうことになってしまう。 耐えられないからこそ苦しんでるわけで、そういうことなんですよね。だから試練を耐えた後に初めて口に出せる事柄です。で、たとえそうであっても、しかもね、それは振り返った時にそうだったっていうことであったとしても、でも大体人というのはね、残念ですけど人と比べて生きていくわけですから、あなたの試練と私の試練は違いますって思うんですよ。大体ね、どのような場合でもそうでしょ。そして違うって言った時の前提は、私の試練の方があなたの試練より軽いなんて思う人は一人もいません。あなたの試練より私の試練の方が重いんだ、厳しいんだ、辛いんだって絶対そう思うんです。私の方が厳しいんだ、その現実を分かってくれないっていうことが辛いんですよね。本当に重いか軽いかなんて比べようがないんですよ。だけど受け取りとしてはそうなんです。苦しんでる人は私が今世界で一番苦しんでると思っている。その人に対して、いや大丈夫よ、逃れの道もあるからって言ったって、それは励ましにはならない。残念ですけどね。でもそれがあれのだっていうのであれば、そこに神様はいるんです。私たちの想像するような存在の仕方がどうかわからないけれども、でもそこがあれのだというなら、今この苦しみにあっているのがもうあれのにほっぽり出されたような状態だというなら、確かにそこに神様はいるんですよ。そしてひょっとしたら私以上にそこで苦しんでいる、のたうち回っているかもしれない。神がのたうち回っているかもしれないんです。イエスはまさにその生涯を送られたんでしょ。その生涯のまま十字架で殺されるんですよ。だからイエスの生涯、彼の生き様、そして彼の死に様はそのまんまあれのだったんです。だからこそあれのは神様と出会う場所なんですよ。あれのはサタンが支配している、あるいは誘惑が支配している場所じゃなくて、間違いなくそこが神が支配なさる場所ですよ。そのことをイエスは私たちに示してくれたんですね。もう本当に垣間見る形でしか見えないけれども、イエスが誘惑を受けているその場所に野獣が共にいたっていう、その事実、私たちがあれので試練を受けなければならないとしたら、そこに神がおられる。そしてイエスがそこで私以上に苦しんでおられる、その事実が示されるのだと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、私たちの主が荒れ野で試みに遭われたことを覚えます。しかしその荒れ野こそ神様と出会う場所であり、世の終わりに私たちに与えられる救いの約束そのものでもありました。私が荒れ野にいると感じるとき、私たちの主がまずそこにいて試みを受けておられたのだと思い起こすことができますように。十七節の始まりを覚え、このお祈りを復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様に捧げます。アーメン。